にちは。お元気ですか？川村明子です。8月ですね。前回酷暑のパリをご報告しましたけれど、あれからすごく過ごしやすいお天気が続いています。朝はだいたい20度に満たないくらいでちょっとひんやりしていて、午後になると30度近くまで上がる感じかな。たまに33度とか36度とかだからね、適度にうわー今日は暑いみたいな夏日よりも楽しめて、今年の夏はね快適で嬉しいですね。そう、ありがたいことにちょっとね風があるので、それが本当に心地よいです。それでね、毎日サマーワンピースを楽しんでいます。でね、一つ問題はね、ワンピースを着てるとたまにギョッとするくらいお腹がポンポコリンになってるんですよね。まあそれくらいになるまで食べちゃってるんだよね。それで恐る恐る体重計に乗ることがたびたびなんですが、この間ね、作家の林真理子さんがご自身の YouTube チャンネル「マリコ消防」で、人間のポジションって15歳の時に決まるんだってって話されていたんです。たとえ後にすごい美人になったとしても、15歳の時にいじめられていたり醜いアヒルの子だった子はやっぱりずっとそれを心に抱えてると聞いたことがあるとおっしゃってて、もうそれを聞いて即座になんともう膝を打つ勢いで納得したんですが、私ね、人生最高体重が15歳の時なんですよ。中学3年の春休みから高校1年の1学期、まあ、太る年頃っていうのもあっただろうし、あとはね、私中高一貫校に通ってたんですが、高校で外に出たいと言って、まあ、また受験をしまして、そしたら受かったのが滑り止めにしていた学校だけだったんですね。で、実は中学受験も滑り止めしか受からなかったんですけれど、でそれをねやめるって言って、でわざわざまたこうしなくてもいい高校受験をしたにもかかわらず志望校には入れなくて滑り止めっていうね、まあそのストレスもあったんじゃないかなと思います。ただその時だけ太ったわけではなくて、私幼い頃からずっとぽっちゃりだったんですね。それが高校入学時にここまで行ったかっていう体重になりまして、高校1年の身体測定の時の体重はね、今でもはっきり覚えていますね。今よりね、まあ、例えば今朝の体重からするとプラス12キロありましたね。まあ、その時の体重をしっかり覚えてるくらいなので、林真理子さんの話されてた説にもね大いに合点がいきまして、でそうね、まあこれが私っぽいっちゃ私っぽいのかもしれないけれど、同時にね、あそっか、じゃあ私一生多分なんだかんだ言いながら体重を気にしてそれでダイエットしてっていくってことだろうから、要はそんなに昔のように太ることもないってことだなと思いまして、もうポジティブすぎるかねこの考え方。まあでもそう思ったんですよね。だからきっと一生ダイエットしていくんでしょうね。ダイエットの話はもうし始めたら3日ぐらいノンストップで話せちゃうんで今日はしませんが、私の場合体重が増える時ってね、徐々に増えるんじゃなくて、まあ、ガツンって増えるんですね。まあ、ガツンって食べた時にガツンって増える。でも顕著なのは日本でね、中華を食べに行くともうアウトですね。まあ、絶対食べ過ぎちゃうんだよね。でパリにいる時はフォーとクスクスを食べに行くと、まあ、フォーとクスクス別々に食べに行くんですよ。フォーとクスクスを一緒には食べに行かないけど、まあ、フォーを食べに 行く行った日は絶対体重増えてんだよね。あれなんでだろうね。まあ、クスクスはなんとなくわかるけど、もう後で水分全部吸収しちゃったみたいな、クスクスの粒がそれを計算せずに食べちゃったみたいな、まあでもどっちにしろすごい増えるんですよ。でその急激に増えた体重が定着しないうちに元に戻すっていう風にいつも試みています。前にダイエットを始めると赤身のお肉を食べるっていう話をしましたけれど、他にもねいくつかポイントがあるので、まあそんな話もまたいつか。そうでね、夏の風にそよぐようなワンピースの毎日でお腹がだらしなくなっていっているのではないかなと気にしつつも、いやーこれは幸せだと満喫しているのが朝ごはんです。前回か、前々回かなに、もう旬の果物が美味しくてご飯がそれだけで良くなっちゃうって言ったと思うんですけれど、まさに今その状態になっています。パリはね、先週末で夏のバカンスに入ったレストランが結構ありまして、あとは今週末からですね。それで今年は8月23日から、多分これ火曜日じゃないかと思うんですが、あの再開っていうお店が多いかな。そんなわけで夏休みに入る前にとランチはずっと外食をしていまして、朝ごはんはねお家でフルーツを楽しんでいます。今回サムネイルにアップした写真、アップルポッドキャストを使われてる方はエピソードごとのサムネイルの写真が出ないので、ぜひ私のインスタのアカウントで見ていただけたらと思いますが、先週7月の最終週のある日の朝ごはんです。持ってあるのはいちご、プチトマト、スコーン、フロマージュブラン、クレームフレッシュ、スコーン以外は、まあ、いつも買ってる生産者さんのところでそれぞれ買ったもので、プチトマトがね、私黒いのが好きで一番買うかな。それがねもうスイカよりも甘いんじゃないかってくらい甘くて、でもちょびっと酸味があって、その甘みと酸味のバランスがね、なんだろう、スイカにパラパラっとお塩を振った時のあの甘みと塩気のバランスあるじゃないですか、それの甘みと酸味のバランス版って感じでね、でもまあスイカよりも甘いんだよね。美味しいんですよ。で2週間くらい前からかな、出てきたいちごと言ってももう野いちごに近い、粒もかなり小さめで、あのいちごの表面にあるプチプチが力強くてね、ちょっとトゲトゲして口の中でも存在感を示すんですが、でもねナチュラルにバラのような風味がするんですよね。匂いを嗅いだだけじゃわからないし、口に入れた瞬間にも、しないけど、何度か噛むと本当ねふわってほわってバラの香りがね、なんかね思わず口の中を丸くしたまま止まっちゃいますね。その形としては見えないほわっていうのをそのまま少しキープしたい気持ちになるんですよね。いちごってバラ科だから本来自然なことなのかもしれないですけれど、でもさあいちごを食べてそうかバラ科なんだよななんて思ったことあります？私はなかったと思うんだよね。まあ何せね本にも書きましたけれど、フランスに来てからフランスでは夏にイチゴができるんだよって日本にいる母に電話をしたくらいで、クリスマスシーズンがイチゴのメインの季節と思っていたくらいだったので、だっ ってイチゴってさ、冬の方が見ること多いじゃないですか、日本だとね。ハウス栽培ではないイチゴを日本で暮らしていた頃に食べたことがあったのかと言ったら、どうだろう、なかったんじゃないかな。あったのかね、すごいちっちゃい頃とかにあったり。いやー、でもなんかイチゴっていつもパックに入ってるの全部粒揃ってますよね。それにね、日本であんな小さなイチゴ見たこと、売り物でね、畑に行けばあるのかもしれないけれど、でもなんかそういうのをつまし、いちご摘みみたいなのを言っても、あんな小、そうね、まあでもなってるところだったらあるか。でも売り物としては見たことないよね。写真でね、プチトマトの大きさと見比べるとどれだけイチゴが小粒かが分かるかと思うので、ぜひご覧ください。たまにね、プチプチの部分が強くてえぐみのような苦みを感じる粒もあります。でもそれが逆に摘み取って食べてる感を得られてですね、昔ね、小学校、昔ねって、まあ、子どもの頃、小学校低学年の頃に通学路にね、赤い実のなっているところがあったんですよね。大蔵省とか厚生省とかの社宅が連なっている敷地があって、その敷地の囲いの一部が石垣が積まれてる部分があって、その上にね、その石垣と敷地の間にちょっと段差があったんですけれど、まあ、階段があったんだけど、階段じゃない部分は、まあ、全然もう土のまんまになっていて、そこはね、雑草なんかが生えてたんだけれど、道路沿いに30メートルとか、もしかしたら50メートルくらいあったかな。まあたまに登って遊んでたんですよね。でそこにね、赤い実がなってることがあったんですよ。あれ私誰と食べたんだか覚えてないですけど、まあ、その社宅に住んでたクラスメートとだったのかな。お兄ちゃんとか お姉ちゃんがいる子だとそういうの教えてもらうじゃないですか。でともかく食べられるよって言われて食べたんですよね。何の実だったかもわからないし、味も覚えていないです。でもその光景を思い出すんですよね。食べてる、なんか、あれのいなんだろうね、野いちご、ヘビイチゴ、わかんないけど、食べる時に大丈夫かなってドキドキしたのもすごく覚えています。今その野いちごのようなイチゴを食べているのはフランスで、環境もだいぶ違うのに、なんだろうね、そのたまにぶち当たる青臭いえぐみに草とか土の匂いを感じて、それが幼い頃の記憶を呼び起こすのかもしれません。トマトはね、マルシェで生産者さんのスタンドであれば一番盛りの時期には、売れすぎたり、ちょっと太い筋が入っちゃってるようなものがケースに入れられて裏手に置いてあったりして、火を通して食べるよとか、ソース用とか表示されてるんですけれど、だいたい普通に売られているものの半額かな。それを買うようになってから、自分の中で果物と野菜の境界線が、なくなったというか薄くなった気がします。というのもね、例えば2キロ買うじゃないですか。もうぐじゅぐじゅのも入っているし、ビニール袋に入れてもらって持ち帰ってくると結構ジュースが 袋の底に溜まってることもあるので、すぐにボウルに開けて軽くゆすいで、でヘタを取って傷んでるところは削ってひたすら煮込むんですね。何も加えないで煮込み始めます。でその時のトマトの水分量にもよりますが、4分の1から5分の1くらいまで煮詰まったところでお塩を加えるかな。お塩を加えるとより甘みが引き立ちますが、加えるのはねほんのちょっとですね。旨味が強いし、もうともかく味が濃くて甘いんですよ、真夏のトマト。毎度ソースというよりジャムだなと思います。そのままにすることもありますし、最後ほんの少し汁気が残ってくらい残ってるくらいのところにオリーブオイルを回しかけて乳化させるような感じで仕上げることもあります。でもいずれにしても他にチーズもパスタも何もなしで、それだけ、何かフルーツのコンポートのような感じでずっと食べたくなるんですよね。もうそれだけね、器によそってねおやつにすることもあります。でそのトマトも煮詰めたものをソースではなくて、むしろジャムだなと思うようになってから、野菜と果物の境界線が曖昧になって、楽しみ方の幅が広がったように思いますね。例えば前だったらトマトソースは、まあ、パスタはもちろんね、ピザトーストを作るのにパンに塗ることはあっても、ジャムのようには塗る発想がなかったし、バゲットにトマトって言ったらブルスケッタがすぐに頭に浮かんでたと思う。でも今はパンにも、まあ、ちょっとフレッシュなあの白いチーズ、クリームチーズみたいなタイプのものとかを塗ってその上にジャムのように塗ったりもするし、フロマージュブランにもねかけますね。日本でフロマージュブランが見つかりにくかったらギリシャヨーグルトなんかでもいいんじゃないかと思うんですけれど、それにトマトソースならぬジャムを合わせてシャバタみたいなパンでディップするのも美味しいし、私スコーンにね合わせるのがね好きですね。スコーンは全粒粉で、作ったものがいいな、その場合は。そう、その発想から、まあ、今回ねサムネイルにあげた写真の朝ごはんに戻るとですね、スコーンにオリーブオイルをちょろっとかけたフロマージュブランを塗って、その上にパラッとフルードセルを散らした黒いプチトマトを乗せてかじりつくというね、その後に今度はスコーンにクレームフレッシュをたっぷりつけて、そこに野生味漂ういちごを乗せてですね、これがね至福の美味しさでね、今の季節のねクレームフレッシュがねまたすんごいリッチなんですよね。全く泡立てなくても角が立ちます。スプーンでポンと落とせばもう普通に居座ってくれる、流れることなく居座ってくれる感じで、生産者さんご自身は水分量を調節して1年を通して同じ質感にしてるって言うんですけれど、夏になるとね、濃度が増すと思うんだよね。濃度っていうか粘度、粘る度合いのね粘度ね、それをスプーンですくうとビヨーンって伸びるっていうか、イメージ的にはねソフトクリームにとろけるチーズが混ざったような感じっていうのが近い気がするんだけど、その伸びる様をスプーンを通して手にね感じるたんびに、春から夏に移行するにつれ放牧される地の草が 色味を増していく、それがそのまま反映されてるってことなんだろうなって思うんですよね。だからそう、組み合わせとしてはね、もちろんあの夏の盛りの頃じゃなくても食べようと思えば食べられるものですけれど、プチトマトにしろ、いちごにしろ、クリームにしろ、それぞれのたたえる今の季節だからこその味わいがなすハーモニーってほんのわずかな期間だし、その年の天候によっても全然違うものになるから、同じ季節に食べたところでアイテムとしては同じものでも決して同じなことはないっていう一期一会なのがね、本当いいよね。夏のね野菜をね冬に本当に食べなくなったのは、もちろん本来なる旬に食べた方が美味しいっていうのがまず第一にあるんだけど、あの一つねあったんです、きっかけが。まあもう本当些細なことなんですよ。でもそうね、今まで何かに書いたこととかはないんですけれど、実はあって、いつくらいだったかな、もう忘れちゃったな。でもね、ある時ねふとね、ハウス栽培とか温室栽培って要するに日焼けサロンだよなと思ったんですよね。冬でもさ綺麗にムラなく日焼けできるじゃん。トマトもイチゴも冬だって赤くできるわけじゃないですか。別に日焼けサロンを非難しているんじゃないんですよ。日焼けをしたい人はまあすればいいと思うし、小麦色の肌の方が自分に似合うと思ったり、自分が居心地よかったら、あとはね実際に太陽の力で日焼けするより肌のダメージを防げるとかももしかしたらあるかもだし、あのそれはね全然いいと思うんです。個人のね選択だし。でも私は冬に日焼けサロンに行って焼くっていうのはまあ自分の好みではないなと思って。でもね、私日焼け自体はもう全然します。全然気にしないし、日傘とか多分一生持たないと思う。日焼け自体には全く抵抗ないです。もしね例えば冬にハワイに行くとするじゃないですか。そしたら普通に海行って、だって向こう冬なわけじゃないし、まあ焼けたら焼けたで全然嫌じゃないですね。でもヒサロトマト、まあヒサロトマトって名付けてみたんですけど、ヒサロトマトって思ったらなんかね全然発作なくなったんだよね。そうなってくるとね、もうおナスもピーマンも全部ですよ、冬にわざわざ食べなくてもよくないみたいに思えてきて、ヒサロナスにヒサロピーマン、じゃあ温室栽培は反対ですかって問われたら反対とは答えないです。なぜかというと、例えばともかく農地を継承するっていうことを最優先に考えた人がいたとして、まあ、その農地の面積とかね規模によると思うんですけれど、新規就農するにあたり設備投資への助成金が出る地域だったたりしたら、初期投資はかかるとしても天候や害虫による被害が露地栽培よりは少ない温室栽培から始めるってこともあるかもしれないよね。もちろんね、あの作物を何にするかっていうことを 大きく左右されるとも思うんですけれど、なんかねパンとかも同じだと思うんだよね。天然酵母のパンが良くてイーストを使って発酵させるパンには反対かみたいな、もう何でも自然の方が良くてそうじゃないのに反対かみたいな。でもそれ反対したらスーパーからもコンビニからも一個もパンなくなっちゃうし、もし工場で製造される、まあ大量生産のパンがなくなったらですよ、給食費もさもうどうなっちゃうんだと思うし、安易に言えることではないなと思うんですね。ただどちらを支持するかと言われたら、個人的には迷わず露地栽培の生産者さんです。もういろんな諸事情を取っ払って自分事としてだけ考えたら、だってさ美味しいもの、そこにお金を払いたいなと思います。一年中ね食べられる必要はないし、まあ、そういうふうな言い方をすると単一栽培農家さんとかの成り立ち方とかも考えながらといけないとか、まあ、いろいろごちょごちょ考えることが出てくるから、まあ、そこも本当に言い切るのはなかなか難しいなとは思いますけれど、ただ個人的にはそうですね、露地栽培の生産者さんから買いますね。そう1年半ぐらい前になるかな、フランスで食べるべきはジャガイモですってタイトルで1話アップしましたが、夏にフランスに来たら、いやジャガイモはね美味しいですよ。特に夏フリットつまみながらテラスでアペロとか楽しいじゃないですか。でもひとまずジャガイモは置いといてですね、そうだな7月だったらやっぱいちごね。あのね大きな流通を経由したものではなくて、だからマルシェでも中央市場で買い付けてきて売っているものじゃなくて、地元の生産者さんの作ってるやつをね、まあ、味にねちょっとばらつきがあったりはしますが、でももう本当なんだこれっていうのにも出会うことがあるっていう、あれをね食べてほしい。まあ、うちに遊びに行ってくれた人には漏れなくクレームフレッシュもついてくることになりますね。パリ近郊産のものは、トマトが出てくるのはだいたい7月半ばくらいからかな。だから8月がね美味しいです。食べてほしいな。私ねトマトとクレームフレッシュを合わせるのも好きなんですよ。トマトソースに生クリームって美味しいじゃないですか。だからそれの生版、まあ、フレッシュ版、火を通してない版ですね。美味しいんだよね。それにはね端っこに焼き色がつくくらいにトーストしたパンを添えたいですね。8月のパリのマルシェは閑散としていますが、生産者の方は畑に作物がどんどんできるからスタンドを出しています。だからね買えます。8月15日前後は買いに来る人が少ないからお休みにするっていう生産者さんも中にはいるけれど、出す人もいるのでね、夏にパリに来られる機会のある方はぜひ買ってみてほしいな。南に行ったらね本当なんかレストランに行く暇がないよっていうぐらいにマルシェで買い込んじゃいますよね。冬はさ火にじっくりかけることで得られるとろっとした温かみの美味しさで幸せになる のに対して夏は火は火、火、火でも炎じゃなくて作物が吸収したお日様の方の火のね力が、火の力かが変換された美味しさっていうのかな、やっぱりね元気になるなと思います。弾ける感じっていうか、まだね全然飽きてないんでね、いちごとトマト今年は、そうあのねヨーグルトにトマトジャムでピタパンにちょっと塗って食べるっていう、イスラエルかレバノンか、まあ、トルコとかギリシャあたり、あの東地中海沿岸エリアにありそうな食べ方も結構するようになって、バリエーションが増えたからか飽きないんだよね。そういえばね、この夏はまだ一度もモッツァレラを買ってないですね。いちごとトマトとミントにモッツァレラでサラダもいいね。今ね朝ごはんを楽しみで朝起きてるんでね、8月もこのまま元気にいきたいと思います。冒頭でしました林真理子さんの YouTube チャンネル、真理子書房は淡々と本の紹介をされている番組なんですが、作家の方の観点でいろんな本の感想や解説をかしこまった感じではなくて、あの声に出されていてね、紹介されるのが主に小説で、あとエッセイもあるかな。私は小説が好きなので、すごく面白いです。夜のストレッチタイムによく見ています。そうするとやっぱり日本の本屋さんに行きたくなるんですよね。いつも帰国したら本屋さんには絶対に行きたいので、スケジュールに組み込んで時間を確保するんですが、本当ね次回の帰国では何軒か行けたらいいなと思っています。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。アビアント。